キミモル雑談に乾杯。
ソリーです。
モルモットです。
スカッチャーです。
はい
はい、始まりました。
はい、ゲストのつかっちゃんを交えて始まりました。
はい、よろしくね。
つかっちゃんはね、あ、過去、2回出てもらってますもんね。
いや、まあ、15回ぐらい出てると心の中で思ってますけど、
15回ちょっとじゃあ目指して出てほしい。
毎回出てるんじゃない、みんな心の中にいると思うけど。僕あってこその、この放送だとね、僕は思ってるんでね。姉妹条約的な。何言ってるか分からんけどね。はい。
まあ、今回は、ちょっと僕、多分前回の放送で言ってたと思うんですけど、カイジの話をしたくて。
カイジ？
カイジっていうのは、
川口カイジ先生のことですか？
ああ、ジパン。
カイジっていうのは、
海上自衛、うん、はい。
福本信之。はい、のね、まあ大人気漫画、カイジの、
うん、
そのテレビ版よ。
テレビ版？
アニメ版ですか？
漫画原作バラエティ、人生逆転バトルカイジよ。
ほう。
まあ、これちょっと、放送内容をちょっと読みますね、まず、とりあえず。
放送内容？
人生を逆転したい。とにかく金が欲しい。そんな人生の一発逆転を夢見る12人の参加者たちが、賞金200万円とゲーム内で獲得できるペリカを目指して、精神と肉体を駆使した裏切りと策略の真剣勝負。原作ファンにはおなじみのゲームから、原作の世界観を再現したオリジナルのゲームまで、漫画原作バラエティならではの見どころも多数、さらに人生の逆転をかけた決死のゲームに加え、参加者の過去を振り返る人生ドラマも同時に書くことで、単なるゲーム番組ではなく、ドキュメンタリーの側面も、そんなこれまでにないゲームバラエティ、カイジをお楽しみに。
ああ。
っていうね。はい。まあ、これがまあ、ちょっとゲームのね、あ、ゲームというか、番組のまあ、一応放送内容なわけなんですけども。
はい。
ああ。
カイジについて、まあ、ちょっとまず軽く話すと。
はい。
まあ、フリーターで借金もあった、伊藤カイジっていうのが、まあ、ちょっと人生の、逆転、まあ、大金が手に入るっていうので、まあ、ちょっと危険なゲームに参加して、うん、で、まあ、お金を稼ごうっていうとこが、まあ、一応、カイジっていうね、まあ、簡単な内容なんやけど。
なるほどね。
まあ、ちょっとそれをもとに、まあ、なんと、その実写の方で、現実の人たち、借金のある人たち12人集めて、その人たちに、賞金200万をかけて、競わせる、勝負させるっていうね。
なるほどね。
まあ、なかなかテレビでようやるな、みたいな内容なんやけど。
すごいですよね。TBS ですけど、まあ、結構なことですよね。
はい。すごいです。これ、演出が、藤井健太郎っていう、
うん、
水曜日のダウンタウンとか、
あの
クイズタレントメーカーとかをね、やってる人なんですけど。まずね、これ年末のこれ28日 ?12 月28日にやる番組なんやけど、
うん、
これ27日が水曜日のダウンタウンのスペシャルなんやね。
あ、
で、28日カイジやって、29日クイズタレントメーカーやって、
あ、
スペシャルね。こいつどんだけ働くねんって思って。
なるほどね。
うん、だから年末はほんと藤井健太郎の年末になるよ。ちょっと年末はね。
これどれぐらいの長さでやるんですか？
時間はまだ発表されてないかな。10時。
はあ。
10時から放送とはなってるんやけど、うん、
2時間ぐらいかな。1時間。うん、1時間では無理や。
いや、1時間はないと思うな。ないね、僕全然9時間ぐらいやってくれていいけどな。
こういうのこそ24時間テレビみたいに
してほしい。してほしい。いや、ね、まずね、
うん、
この、カイジの番組のさ、なんていうの、コンセプトというかさ、
うん、
この番組がすごいなと思ったのはさ、
うん、
まあ、借金持ってる人たちをさ、12人集めてさ、それをさ、競わせるわけやん。
うんうん、
で、それカイジの漫画の中でもさ、
はい、
借金持ってる人たちをさ、 こう競わせるのをさ、金持ちとかがさ、
はいはいはい、
それを楽しげに見てるわけよ。
そうなんですよね。単なるその、金、いざこざをさせるだけじゃなくて、金持ちがいるんですよね。で、そいつらが、その、娯楽のために、金がない奴が戦ってんのを見て楽しむみたいなのがあるんですよね。
うん。その構図をさ、その漫画の中の構図を、こう、まんま現実に持ってきたみたいな。
そう、視聴者が、そういう金持ちの立場から、貧民たちを見下すみたいなことになるわけですよね。
なるほどね。
うん、僕の、だから望みとしてはさ、
うん、
年末の怪人のさ、視聴率が 70% ぐらいってさ、そう、過去最高視聴率みたいなってくれたらさ、
う
ん、世の中まだ捨てたもんじゃねえなって。
捨てたもんだろ、それ悪いことや。
いやいや、そんななんか、見たくないよ、なんか、その、外国のさ、綺麗な景色とか、
う
ん、
まあね。
延々流れてるテレビとか、さ、そんな、一滴うとかやってもさ、やっぱ、こういう借金持ってる人たちのさ、戦いみたいよ。
そうですね。
うん、そうですね。うん。これでも、負けたらどうなるか発表されてないからね。
そうですね。
だから、漫画でも、負けたらどうなるんだってみんな聞いたときに、それ側が、ファキューって言って、お前ら、俺はお前らの母ではないって言ってるから、
うん、そうですね。
これもう近い気あるかもしれんよね。
いや、近い
気。近い気、強制労働施設に送られるかもしれないとか、
そうそうそう。
鉄骨の上から落ちて足を折ったりとか、家で全部切られたりとか、
そうかもしれないですね。だって発表されてないからね。うん、怖いよ、これ。
もし、このスペシャルの後、誰かが地下駅になって、その地下を毎週、木曜日に放送します。毎週テレビかじりついて見るわ。
で、週に一回ぐらい、チンチロとかが開かれてな。う
ん、ああ。
班長が、チゴロサイを使ったりとか、絶対見るわ。
いや、本当に、その、要はさ、傍観者っていうかその、
うん、
何やろ、安全圏からさ、
そうそうですね。
見てる金持ちと、その危険なところで、
うん、
戦ってる、
貧乏人、
その、債務者っていうか、負債者たちがさ、うんうん、もうなんかその、まんまテレビの視聴者と、
うん、
もうその、彼ら、この12人のさ、
はい、
出場者とのさ、関係になっててさ、まあなんか鉄骨あたりをさ、
はい、
あれをまあ下から見てる金持ちみたいなさ、
そうそう、押せって言ってるやつですね。
そう、見れるわけなんやけどもさ、
はい、
なんか、やっぱさ、カイジ呼んでて思ったんやけどさ、
うん、
鉄骨渡りたくねえなって。
ああ、ないですね。
僕は鉄骨渡るぐらいやったら、この鉄骨渡ってるとこを、ステーキとか食べながら、下から物とか投げながら見てる金持ちになりたいというか思って。
あ、まあちょっとそうですね。僕ちょっとセリフをね、今ググっても読みたいんですけど、うん、こう、賭博目視録開示7巻の名言で、利根川が、ゲームの主催者利根川が言ったこと。で、それが安全であることの優越っていうので、こうあんなもの、まあギャンブルは貧乏人のすること、賭けずとも十分楽しめる。人が恐れおののきながら不安定な橋を渡っていく。泣きながら渡っていくんだ、その様を。こうした安定した場所で見ていると、もうそれだけでしみじみか幸せを感じられる。普段感じることのできぬセーフティーという名の快楽。安全であることの優越っていうのがあるんですよね。
ほう。
これが最高にわかるんですよ。
そう、利根川先生、ええこと言うわ。
うん。テレビの前の視聴者は全然危険じゃないんですよ。安全っていうことの優越をずっと味わうことができる。
そう。
なるほどね。
だから、僕、前から思ってんねんけど、
うん、
その、幸せってさ、
はい。
やっぱ、相対的なもんやと思うねん。
そうですね。
だからさ、今、自分が不幸やって思ってる人もさ、年末にさ、この借金抱えてる人来てさ、その、思い直してほしいっていうか、みんなに幸せを与えてくれる番組やと思うねん、これは。まあ、主体的な幸せをね。
ひどいな
ぁ。ひどいこと言いますね。
いや、だから僕は大いに期待してて、なぜなら僕は今現在自分が幸せやと思ってないから。
うん。いや、でも、言ってることは、その、ダイレクトですけど、実際そうだと思わないですか？まあ、さっき24時間テレビって言いましたけど、あれだって結局、障害者の人をなんか見せてとかさ、
そうやね、
うん。そう。で、あとは自分は走らないけど、タレントをすごい限界まで走らせてクタクタになってんのを、テレビの前で安全である。っていうことでみんな楽しんでるわけじゃないですか。
たださ、
うん、
それはさ、認めてないね。いや、そうそうそう、いいことやってますよ、みたいなさ。
そうなんですね。
ああ。でさ、そういうの
をオブラートで包むわけです。
そう。だから、ちょっと、胸くそ悪いんやけど。
そうですね。
カイジはさ、
うん、
違うね。もう、クズどもを集めました、みたいなさ。そう。なんか、嘘ついてないね。
むき出しですよね。
まあ、ね、正直やね。
うん。
だから、だから信頼できんねん。だからもう、カイジの番組はもう、すごい楽しみにしてんねんけど。
そうね。面白そう
だから、現状を正直発表されてることってすごい少ないんよ。
そうだ、これ怖いよ、本当に。闇のルートと繋がってるからみた
いな。今だってあの、タウンワークの方で、あの、黒服のバイトの募集がされてたから。で、あ、日給2万とかやってる確か。ただね、今唯一分かってんのが出場者たちの情報やねん。
はい、それがあるんですね。
はい。しかも、中にはもう動画が発表されてる人がおるね。
あ、ほんまや、動画あるんや。
あの、まず、顔はまずね、あの、モザイクとか何にもなしで、本当の写真なんですよ。
すごいなぁ。
そのさ、うん、写真のなんか撮り方もいいよね。
いいですね、なんか。
なんかさ、
寂れた街な感じとかが。
ちゃんと撮られてる人もおればさ、
うん、
携帯の自撮りみたいな人もってさ、ちなみに携帯の自撮りは個人育ちのアローン山じゃない。
今ページを見てるんですけど、鏡の前に携帯構えてるっていう。
画質も荒くてね。
荒いね。
これがね、いいね。
いいですね。
で、まあね、あの、まあ、現状ね、発表されてる動画を全部見てるんですけど、今、12月9日時点ではね、4人だけ、
うん、
そう発表されてて、まあちょっとその、まあこの動画がまずね、めちゃくちゃいいわけよ。
へ
ぇ、本当に素人なんですよね。
うん。
これやらせとかではない。
なるほど。まあ、やと思うよ。まあ正直、僕の分かってる範囲では、うん、っていうか、なんか、ガチやと思って見た方が絶対面白いし。
まあ、芸人とかも入ってるけど、まあ割とガチな感じなんでしょうね。うん、
なるほどね。
で、まあ、これね、まあ動画が、まず発表されたのが、
うん
うん、
あのノンフィクション系地下2階アイドル、大浦キララっていう、
あこれ一番すごいですね。
キララ。
借金額550万、日雇いアルバイト兼地下アイドルのね、その大浦キララさんって人がいるんですけど、
はい、
このね、まず、これが一発目に発表された動画やね。で、あ、カイジの、なんか僕もさ、その、カイジのやつでさ、あ、動画とか出たんや、みたいな。藤井健太郎のツイッターフォローしてるから、そこで知って、まあ、カイジ見るつもりやし、面白そうやし、まあ、ちょっと見ようかなと思って、その、大浦キララの紹介動画を見たときに、もう衝撃走った。
鳥に衝撃走る。
衝撃走った。まずこの、大浦キララって人のポテンシャルがまず高すぎるんやけど。
まだ僕写真しか知らないですけど、そんな高いんですよ。
いや、この人まず40歳。
そうですよ。なんか、地下2階アイドルって言って、
うん。年が40歳で、
うん、
日雇いアルバイト兼地下アイドルやね。
うん。
この時点でまず、すごい、こう、香ばしくない？
満願ですね。
なんかその、朝一のパン屋さんの前通ったみたいなさ、
うん。
確かに。
いい香りがしてくるよね。
うん。
ああ。
すごいいい香りしてくるなと思って。まあ、見てたらさ、これ内容がさ、もうすごいわけよ。まず、黒服が、あの、おめでとうございます。あなたは、あの、カイジに招待されました、みたいな。
コングラチュレーション。
そう、まず通知書って、その時のリアクションとか、まあ、薄いんやわ。あ、そうですか。
そうなんだ。
で、まあ、そこはもう普通よ。ただ、その後ね、なんか、その、インタビューパートみたいなのがあって、で、これでまず、どうして、参加したいと思ったんですかみたいな、志望動機みたいなとこからさ、こう、借金がどうしてできたかとか、の話をするね。それを、その実際の大浦さんの家で、その撮影をしてんだけど。
あ、呼んでんじゃなくて家でやってんのね。
そう。家がいい感じに汚くて。めちゃくちゃ汚いね。なんかその、もう、 こいつのダメさみたいなのがもう、すごい現れてる汚さやね。
は
あ、なんか、はかりみたいなのがあってさ。
はかり？
はかり。あの、なんか、おっきいはかり。
天秤になんか、なって、重さを測る。
いや、あのね、なんか、その、料理とかに使うようなはかりの大きい版。
はいはいはい。
あれの大きい版のはかりみたいなのがあってさ、
うん、
これ何ですかみたいな。なんか普通リビングみたいなところにはかりがあってさ、
うん、
これは何ですかみたいな。聞いたのにさ、いや、これは、これで体重測ってるんですって言って。はかりに乗ってさ、
ええ、面白い。
体重測っててさ、はかりに乗るのもなんかさ、あの、あぐらかいてさ、パッと乗っててさ、パッと見なんかその朝原翔子みたいなさ。
髪もいい感じ長いしね。
そう。こいつ、朝原翔子みたいなと思って。もうその時点でもうめちゃくちゃ面白いやん、まず。
まあね。うん、
で、なんかもうまずこれ地下アイドルなんやけど。
それですね。
なんでこの人地下アイドルやっていうか男性やねん、この人、まず。
え男なの
男性、男性。
ああ。
多分、女性ホルモン的なものを入れてんのか分からんけど、
あ
の、男性で、その男性器もついてんねん。
声とかも男性なわけです。
声は、いや、声は結構女性に近い。多分、女性ホルモン的なものを入れてるとか、多分、戻しつつしたとかあんのかな。
結構、キララっていう名前は多分。
いや、これは違う。あの、名前は確かタダアキって名前で、
あそれを無理やりキララにした。
そう、役所に無理やり申請したか勝手に変えたかでなんかキララって読むに変えてる。
ああ。
でもそういうなんか、その、ずっとさ、この見てる間ずっとさ、うん、なんかドラが乗り続けんねん。
そうだよね。裏ドラがどんどん乗っていくよ。
ドラどんどん乗るなみたいな。これ裏ドラ乗ったな、みたいな。期待度、爆上がりになっていくわけよ。
なるほど。
借金もさ、このなんか、男に貢いだりしてたらしくて。
そうなんですか。
うん。で、これね、これちょっともう、ここでは言わんけど、
うん、
この最後の動画に、まあ、要はオチみたいなもんがあるんだけど、
はい。
うん。
このオチめっちゃ面白かった。これちょっとね、見てほしい。
は
い、
これはその、ホームページで、まあ、カイジのやつググって出して、はい、動画ありって書いてあるとこをクリックすると、見てると。
見てもらえるんで。でね、まあ、次に。
ちょっと待って、あの、これってさ、うん、賞金額200万円でしたよね。
そうなんだよね。
はい、
で、その一人目の紹介の大浦キララさんの時点で、借金額550万円ってなってますよね。
はい。
人生逆転できなくないですか、
はいはい、いや、そうなんです。いや、僕思ったのは、
うん、
これ賞金200万円と、うん、ゲーム内で獲得できる、過去ペリカってあるでしょ。
あ、そっか、ペリカの存在忘れて
る。これが分かんないの。
うん、
ただ、ダメだって。
ただ、ペリカは、多分そんな高くないと思うから。
分かんないよ、これだから。賞金っていうのは、この TBS が出してるお金であって、うん、ペリカは、もしかしたら、この参加者とかが、
うん
あるかもしれないね。だから借金をさらに背負わせるシステムみたいな。
そう。
ラジオチームとかはそのシステム取ってるから、みんな1億円出して、勝った人がそのゼロサムゲームで取り合いをするっていうシステムだから、それかもしれない、ね、
そもそもさ、ペリカ手に入れたところでさ、地下じゃないと使えないから、みんなやっぱ地下行くんじゃない
あ、そういうこと。
そしてこの、12人のメンバー見て、1億円持ってこれるメンバーかどうか考えてくれ。
うん、そう、ライアーゲーム
はそうなんだ。いろんな。
無理やり、そうそうそう。労働でってことでしょ。これ
地下アイドルからそのまま地下で労働することになりそうです
。地下で労働するから。
アイドルで続けられます
ね。まさに、この地下ではアイドル的存在になるんかもね。
そうそうそう。だから本当の地下王国とテレビ繋がってて、そいつらが、だから僕ね、一番これの、テレビの面白さっていうのは、
うん、
だドイツが勝つかっていう、こちら側の賭けだと思うんだよね。
ああ。
大浦キララさんが勝つとか言って、200万円賭けようとか言って、そこでまず賭けが行われる。金持ちで。
いやとしたら、ちょっともうちょっとそのゲーム情報とかね。
うん。
その、
いや、これね、もう僕ね、僕だったらこの戦略をまずね、考えるのは、これ、ね、同胞は、なぜこれだけしかないかっていうところを考える。
なるほどね。まだ準備段階だから少ないんじゃなくて、規制されてるかもしれない。
そうそう。で、あの、借金額が、あの、もう書かれてるわけじゃない。
うん、
で、この次の人の沢田海二さんとかね、
うん、
40万とか比較的少ないでしょ。
少ないね。
で、その横の50万の人いるでしょ。
うん、
で、その下の下に15万の人もいるじゃない。
本当だ。
これどういうことかっていうと、どういうことだと思う？僕も分かったよ。このゲームの価値から必勝法が。
開示っぽいこと言いますね。このゲームの必勝法なんだろう。
何必勝法って。
これね、賞金200万っていうのは決まってるわけでしょ。
うん。
ということは、この40万、50万、15万の人が組んだら、みんなプラスで終われるわけ。
ああ、それは、鋭い。
だから、チームを組めるの、この3人は。
ああ。
みんなで分け分けすれば、プラスになるからね。
確かにそうだね。
いや、でも、不公平なんだよ、このゲームは。
でも、つかっちゃんは、多分まだ知らん情報やと思うけど、
うん、
今、あの、モグラ生活から目指せ、一生外出券、鈴木モグラさんって方がいる。
600万の
大月班長。
この、そう、大月班長みたいな顔してるね。すごい、温厚そうな、温厚そうなね、鈴木モグラさんね。
うん。
借金額600万です。
うん。
じゃあ、この人も、無理やんねって思っちゃうやん。
思う。
うん。
これ、ただ、動画見てくれたら、こう、鈴木もぐらさんのもう、計画があんねんけど、
ああ
作戦があんねん、鈴木もぐらさん。
ああ
まず、この人がなんで600万の借金を作ったか。
うん、
ああそれが、ギャンブルと風俗です。
ああ。
でも、ギャンブル、
うん。
まあ、それなんでかって言ったら、まずギャンブルをやってたと。
ああ
もう、で、ギャンブルやって、まあ、勝つときもある、負けるときもある。ただ、ああ負け込んできたなみたいになってきたらしいね、ギャンブルで。
うんうん。
その時に、ギャンブル仲間に言われて
ん。うん。
やっぱ、その、勝つとか、その、いい運気っていうのは、人が持ってくるもんやから、うん、なんか、ハマり込んで、なんか自分で、自分だけでも、わーってギャンブルやり続けたら、良くないよ、みたいな。
うん。
合わなあかんで、みたいな、言われて、あ、そっか、って、それは確かに、一理あるかもなって思って、その鈴木もぐらは、
うん。
で、風俗に行って運を分けてもらおうと思って、うん、風俗に行って。で、そしたら、めっちゃ勝ったらしいね、ギャンブルで。
ああ
これやっぱ、正解やわと思って、
うん、
ギャンブルで負けが込むと風俗に行って、ギャンブル負けたら風俗行ってみたいなことを繰り返してるうちに600万借金できちゃいました、みたいな。
ああすげえな。
だから、この人は、やっぱ、ちょっと作戦、頭切れるんだね、頭が。
切れへ
ん。他の人、ギャンブル慣れしてないかもしれないから、そこら辺分かってないかもしれない。こういう人、慣れてるもん、絶
対。不内的なことでしょ。
不内
的、
リピーター。
ルールを知っててみたいな。
う
ん、
そうそう。
考えて行動はしてるよ。だからやっぱ、ギャンブル負けた。でもどうしよう。どうにかして勝たなあかん。じゃあ、風俗行って運気分けてもらおうみたいな。
うん、
ちょっと考えてるわけ、この人は。
考えてる。
その人が、なんかじゃあ200万手に入れてた、手に入れても、正直600万借金あるんで、返せないですよね、みたいな。どうするんですか、
う
ん、みたいな。
うん、
聞かれて。
そりゃそう。
そ
うだ。
まずは、その彼女が最近できて、彼女に苦労とかかけてるから、まず最初50万で、海外旅行するって言って。200万のうち50万で。
はい。
でも、海外旅行で、どこ行くんですかって言われて、まあ、ラスベガスですねって言って。
ああ。
なるほど、ね。
ラスベガス行くらしくて、
うん、
で、なんか、ラッキーカラーが、この、うん、彼女と自分のラッキーカラーが赤色やね、うん。
お
だから、
なるほどね、
残りの150万、旅行行って残った150万を、
うん
ルーレットの赤にかけて、まず300万にするって。
で、なんでそこ、そっから、前提がおかしい。
もう一回赤にかけて、600万にして、600万の借金を返しますって言って。
ああ、賢いな
やっぱね、ちゃんとした返済計画が終わりなんですね。
そう。 ちゃんと返済計画がちゃんとしっかりしてるから、うん、こう銀行も融資するわ、みたいな。
そうですね。
うん。これ、だから、別に200万で問題ないねん。鈴木もぐらさん、返せるから。
もぐら生活から目指せ一生外出券っていうのは、その、海外に行くために外出券を50万円で買うっていう、そういうことなんだ。
そういうことかな？そう。
なんかもう、もはや、最初から地下にいるようなプロフィールですけど、大丈夫なんですかね、これ。
大丈夫だろ？
モグラ生活から目指せ一生外出券ですから。
あー。
ね。ちゃんと計画があるね。
あるんだね。
で、
うん、それ
正直ね、
うん、
今んとこ見た動画で一番面白かったのが、
うんうん、
イートチャーハン365、福田剛。
それすごい気になってましたね。
借金額235万円無職。
うん、
このね、福田剛のね、動画、まあ面白かった。これ、まずニートチャーハン365ってどういうことやと思うやん。
そうですね、ニートチャーハン365ですから、
ね。まずこの人は無職やね、
うん。
収入源がゼロで、どうしてるかって言ったら、父親と同居してて、うん、で、父親の、まあ、仕事の関係かなんかわからんけど、米と卵だけ手に入るらしいの。ただ、それ以外のものが全く手に入らんから、
うん、
だから、米と卵で、
うん、
その、具なしのチャーハンを365日作って食べてんねん。
ああ、なるほど。
それチャーハンって言うんですかね。
で、他には何を食べてるんですかみたいな。
うんうん、
言われて、豆腐ですね、みたいな言って、豆腐最近いつ食べたんですかみたいなって、いつやろうみたいな。そう、フリーズしてしまうぐらいチャーハンしか食べてないね。
なるほどね、
うん。これがね、もうね、なんかすごい面白いねんな。なんかまず、インタビュー中に、
うん、
タバコ吸っていいですかみたいな。
タバコ吸うんだ。
タバコ吸い出すね。そう。ちなみに、これ、鈴木もぐらも、
うん、
インタビュー中にタバコ吸っていいですかって言ってタバコ吸ってたけど。
ああ、高いのかもし
ん
ないね。
これリアルやなと思って。
うん。
なるほどね。
ちなみに、この、ニートチャーン365は、銀行口座差し押さえられてて、
うん、
同居する父親の収入16万が生命線。借金を返済してチャーハン以外のものを食べたいっていう。
切実
だな。いいね。これでも、そこまで分かってるなら、他の人はなんか、食料を渡して、チームにならないか、みたいな。できる
って。懐柔する手段がある。
そうそうそうそう。だから鈴木もぐらだって、風俗とか、女だったらちょっと、みたいなね。
うん。
下水、あれだけど。
だから、あるかもしれない。
ああ、確かにそうですね。カイジって基本女性出ないですけど、これの、
女性出ない。
出るんですよね、
う
ん、
こう。佐々木智子さんっていうね。
うん。
23歳のね、借金1000万の女性もね、いるから、
うん、
まあ、だからこの人が、その、ちょっと色仕掛けにね、モグラを、ね、モグラを下につけて、
うん、
漂流ネットカフェみたいな感じで、
なるほど。
この女の子が、なんか、出場者みんなをその色仕掛けて、うん、もうね、虜にして、みたいな。
ああそれだったら、オーラ、キララとかもできる。骨川とかもできる。が、キンと。
オーラ、キララは一番男性ですね。
これ強いと思うよ、絶対。ライアーゲームで、オカバのキャラが出てきて、
強かった。
強かったよ。
そうですね。
菊池ね。
菊池じゃない。
菊池じゃない。ない。
福永。
あ、そっか。菊池は違うわ。
うん。
そうそ
う。
だから、そういうなんか、やっぱり、洗脳とか、そういう精神系で働くやつら出てくるんだって。そうでしょ。単純に知的な能力よりかは、精神で改善したり
とか。っていうか、
うん、なんか裏切りが絶対あるでしょ。
裏切りはありそう
だ、ね。誰が裏切るかってことになるんだよ。
うん。
一人一人で戦えるくらいみんな強いやつじゃないから、絶対チームが出てくると思う。まあゲームによってね。これもゲーム何ゲームするかもわからんけど、うん、そうだって、 結構何個かするってことだよね、多分。ゲーム。
多分そうだと思う。
うん。そんな、これよくあるのは、第一ゲームでチーム組んでたやつは、だいたい第二ゲームとかでチームを継続したりするわけ。
うん。
そうなった時に、裏切りとか、他の奴らが来たりとか、そこのチーム戦をね、僕見たいんだよね。
うん。
この、化学反応でしょ、結局。鈴木もぐらと、だって、オーラキララが、みたいな。面白いやん、それ。
面白い
っすね。夢のタッグやね。
そうそうそう。で、途中で裏切ったりとか、どっかと組んでたとか。
うん。
あ、これ、なんか見た感じ、僕は瀬川明だとか、うん、結構かっこよさげのさ、なんか、実はイケイケだったみたい。よくあるのは、昔なんかどっかの社長だったけど落ちちゃったとかさ。この下の藤田雄介、借金
グッズ。やばいですよね。
やばいですよ。やばいけど、個人事業主だもんだって。
借金だけで言ったら、借金グザ8億の藤田雄介がやっぱ一番。
そうな
の。この人はでも個人事業主。スズメの涙でしょ、200万なんて。
うん。
違うよ。だから200万あれば、多分、事業が成功すればでかいから。この人はなんかね、良さげだと思うんだよ。
なんか見た目は別に全然、そう。いい感じになってる。まだしっかりしてる感じに。
まあ、もともとは、その、社長っていうか個人事業主で、2年前突然8億円という巨額、なんで抱えたかは知らんけど、
そうだね。
2年前突然8億円という巨額の負債を抱えた。っていうね。
まあでも借金ってさ、やっぱりこう価値がないと貸されないものだから、貸してもらえないものだから、8億借りれるっていうだけで、それだけの才能があるっていうことを、認められてるわけですよ。なんか担保があるってことですから。
そうだよね。だから、クズ界の巨匠とかには多分無理なんだと思うんだよね。うん、
これね、芸人ね。
芸人とかね、うん。この辺がなんかいい仕事しそうだけどね。芸人同士で、頑張りましょうよ、みたいな言って、はっはっはっは。
ありそう。
騙されてやがる、みたいな言って、途中で裏切ったりとか。
うん、
このナオちゃんって本当バカだよねみたいなが、
ライヤーゲームや。
でもね、これね、だからカイジってどちらかというと限定じゃんけんって最初本当に何百人とかも多分いるゲームでしょあれ。
うん。
でここまで10人って言って限定していくと、でだそういうライヤーゲーム式になるんだよ。うん、何百人もいないから。
やった。ただいやなんか本当分からんけど。
うん、
多分な、そんな頭切れやんと思うやけどな、この人たち。
いやいや、絶対切れる。
切れる人い、うん、いるんじゃないかな。
いや確かに、働くことに関しては、あまり切れなかったかもしれないけど、金感情に関しては、すごい切れる人とか、絶対いると思うんです。
違うね。あの動画を、これ、一回見てほしい。
確かに見てないから。
見たら、
うん、
もう、切れなさそうさがすごいから。
あ、もちろん切れないから、借金してるんだろうけど。
うん、
うん、でも、カイジだって、ね、カイジだってもともと、ヘタレのさ、なんかさ、ダメなやつだったけど、なんか知らんけど、覚醒するわけだよ、急に。
ギャンブルに関しては覚醒するんですよね。
そう。途中でギャンブラーめとか言って、トネガーになんか言われてたけど。
確かに。
いつそんななったんや、みたいな。
確かにカイジもパチンコとかめっちゃ負けてたからな。
そう。だいたいクズ人間が集まるとね、強かったりするんだって、多分。クズはクズなりの、だってその、みんなクズでしょ？それであいつよりクズじゃねえぞ、俺は、みたいなクズ的発想が出てくるんだって。
ひどいこと言いますよ、あなた。
でもそういうゲームでしょ？そういうのを楽しんでるんです、みんな。
まあ、ちなみに、今動画ある中で一人紹介してない佐々木智子。はい、
佐々木智子さん。
母を訪ねて1000万っていうね。
はい、
うん。その借金額1000万の佐々木と。
ある意味こう言ってんだね。
そう。これ、まあ、この人は、父親が3年前に亡くなって、
うんうん、
で、全然知らんかってんけど、1000万の借金があることをその時に知って、
あ、
で、それを、毎月返済してるんやけど、
はい、
で、それを返済してる中、うん、その、実は両親が、生みの親ではなかったという事実が発覚。
ああ、面白いね。
で、うん、実の親を探したいっていうことで、その賞金の200万で、更新所とか探偵を雇って、実の親を探してもらうっていう。 ために、この人は出場を切るっていう。
それさ、でもなんか探し屋本舗みたいなさ、番組あるじゃない。
ありましたね。
だから、
見つけましたよって、しんすけが昔ようやってたから。
これだからもしかしたらゲームの途中に、
あ、
この、実は、シャッキングザ8億藤田祐介父親や
ってる。面白い。
あ、それいい。ドラマ
そういう展開も、僕は期待してるよ。
いいね。それ面白い。だから実際裏で繋がってたパターンね。
この中に父親おったらマジで熱くない？
鈴木もぐら？
鈴木もぐら。鈴木も、
年齢から考えると鈴木もぐらか、シャッキング。
そうだね。鈴木もぐら、もうシャッキングもちょっとシャッキング14歳の時に産んでないと無理やからね。
あ、そうなの？年齢わかんないでしょ、だって。
ね、年齢わかる、年齢わかる。佐々木智子23。
あ、23。あ、そうなんです。あ、っていうか一番真っ当に見えますね、この人が。智子さんが。
この人は、もともとウェディングプランナーになりたくて大学に通ってたんやけど、うん、父親のが亡くなって借金の1000万が発覚して大学中退したっていう。
でもこれさ、なんかどっかで読んだけどさ、別に父親の借金を相続する意味ってな、ね、しなくてもよくない
んだ。しなくてもいいでしょ、だって。
うん。いや、そう、相続放棄したらいいはずなんやけど、
うん。
でも、返してるらしい。
父がかけた迷惑を私が償いますみたいな、そういう、すごい。
そういう、主張な考えかな。
うん、なんかヒロインポジションですね、この人絶対。
なおちゃん、まさに。
ああ。
バカだね、つって、どんどん借金額が増える。
そっちか。あれじゃないの、誰だっけ、鉄骨渡りでさ、落ちちゃったさ、
石田さん、
お父さんみ
たいな。石田さん、
石田さんって言って、石田さんのなんか娘にさ、金を渡したみたいに言ってた、向こうだって、結局どうなってんみたいな。ごたごたでどうなってんみたいな。
石田さん黙って落ちるからな。
そうね。これね、僕ね、思うのは、放送内容のところに、
はい、
確か、どこだったかな、なんか精神と肉体を駆使したって入ったから、肉体を駆使するゲームがあるんだよ。
なるほど。
だから、鉄骨渡り的な、ゲームがあるんじゃないの、
うん、それはあると思う。
うん、
やっぱ、鉄骨渡りってさ、
うん、
結構この怪事のさ、ページの中とかでもさ、
うん、
例えば出場者のさ、とこクリックしたらさ、
うん、
鉄骨渡りの画像が出てくるんだよ。
マジで？
別にこの人たちの、怪事の鉄骨渡りしてる漫画の画像が出てくるんだよ。
ああ、はいはいはい。
で結構、鉄骨渡りって、キーポイントになってる気がするから。
なるほど。
まあ実際こういう鉄骨渡りじゃないと思うけど。
まあ、高さがあんまないとか、ね、電流が流れてないとか。
なんかさ、アスレチックさ、パークみたいなあるやん。
はいはいはい。
あら。
そういうところの、
パーク的なね、
そう、そういうとこのこういう鉄骨渡りみたいな場所で、こうやらせるとか。
サスケみたいな、そういう。
そうそうそう。もしくはまあセット組んで、とか。うん、鉄骨渡り、なんならそのままやるまであると思ってる、僕。
マジで。
あと、賞金200万を換金できるところが、鉄骨の詐欺とかのパターン。
チケットがね、換金所まで行かないといけない。
そうそう。ペリカがそれっぽいんだよね、僕思うに。ペリカは、僕ね、一個思うのは、ペリカって、なんかね、これ絶対福本さん出てくると思うんだよね。
あ、まあ、アニメとかにも出てきたもんね。絶対出そうだね。
最後になんかペリカをかけて福本さんと1対1の勝負だみたいな。
ああ、兵道和孝と戦うみたいな感じで。
それで何倍にもあるとかだったら、借金実は返せたパターンもあるじゃない。500万まで。
いや、そんな。
福本信之金持ってそうだな。
そう
ですね。ゲームもね、福本さんがやってんじゃないの？そんなことないの？考えてんじゃないの？
500万とか多分もうポンと。出やんと思うけど。200でもなかなかよ。これちょっと借金額をさ、さっきからすごい額見てるからバグってるけどさ、200万は相当よ。
そうだね。
そうだけど。だって、まあそうだけどね。昔あれあったじゃん。うっちゃなんちゃ炎のチャレンジャー。
ああ、100万ね。
100万を結構、1日の中で何人にも渡してた時あるじゃない。まあバブル。うん、まあ、なかったけど、その時。その時は不景気かもしれんけどね、うん、今はね。だから視聴率とかにもよるね。続編が多分作られるのであれば。 なんかネットとかでしてそうだけどね。こういうネットのテレビとかで。
うん、
裏テレビですよ、それこそ。
裏テレビ。
ギャンブル。だから結構アメリカとかだったらさ、ミリオネアとかでも何億とかになる、
うん。商品額でかいよね。
でかいんだよね。日本だけだとか言うもんね。日本はやっぱりちびちびやってるみたいな。
うん、
最近、宝くじみたいな感じでさ。
うん、
宝くじを最後もらえるみたいな、いいかもしれない。
それ
は宝くじ100枚みたいな。やったーとかってみんな思うんだろうね。
いや、宝くじとか渡されてもなぁ。
いや、当たるかもしれない。6億当たる。10億当たるかもしれない。
いや、なんか、喜べんわ、その、うん、ラグがあるから。
ラグ。これでも年末にやるってことは結構でかいさ、特番じゃないの。
いや、でかい特番やと。
うん。僕ちょっと話ずれるけど、年末に孤独のグルメやるわけ、スペシャル。
あ
年末にようやるなと思って、やっぱそこは人気のテレビなんだっていうことの証明だと思うんだけど、
うん、
これも多分、初めてでしょ初めてでこの時間取れたってことだから、
は
い
そうだね、
結構ね、TBS の入れ込みが結構いいと思う。すごいと思うね。
うん。これが成功すれば来年もやるかもしれないし、他局もパクってライアーゲームの番組みたいなやつか作るかもしれない。
あ、そうなの。一時期ね、人狼が流行った時に、
ね、
僕芸能人で人狼やってたんだけど、あれ大失敗したの。
全然面白くないね。
なんでかっていうと、結構芸能人だから、結構論理とかじゃなくて、こいつはクズだからダメだろうみたいな、視聴者の参加型みたいなやつでやってて、その芸能人のその印象とかで決めてたんだよね、視聴者は、
うん、
そしたら論理とかもうなくなっちゃって番組が破綻したっていうやつがあったんだけど、こういう素人は面白いと思うんだよね。
人狼は多分結構難しいと思うからな、
うん、あ難しいね。
論理でさ導こうと思うとさ、
うん、
多分初めて人狼やったとかではさ、
そうだね、無理だね、
うん、ちょっと無理やからやっぱ印象になってしまうよなってとこはあるけどね。
そうだね、
うん、
だからこのゲームも、うん、
何回かやってたらまだそのパターンとかさ、
うん、
見えてきてってのは分かるけど、
うん、そうだね。これでもみんなカイジ読んでると思うんだよね、漫画。読んでないのかな？
読んでるかな？
どうかな？
読んでないけど、うん、リテラシーの高さがあまり伺えない方がいらっしゃるじゃん。
そこはわかんないよ。まあ、例えば、伊藤光大さんとかね、福本伸行、公認クズとかは絶対読んでると思うな。知り合いでしょ？
モノマネの人ですよね。
そうそうそう。
ああ、モノマネの人か。
モノマネ。
プリアメリテーナ伊藤みたいな名前の
やつですけど。ああ、結構僕好きなんだよね。そうだ、ん、もう巻き役をするんじゃないです
か。ちなみにこの伊藤光大、借金が200万って書いてあるけど、
うん、
正規の借金200万に加え、見えない借金が500万
ってある。あ、どういうこと？見えない借金。
わからん、見えない借金が500万
ある。皿の金なんですね。それこそ
見えないの、
なんだっけ、定愛的なやつなんじゃない。
携帯ストップ、水道ストップ、家賃滞納でアパート強制退去も待ったなしって書いてあるわ。
ああ。芸人ってさ、ちょっと別に僕芸人だけだと思うんだよね。クズでいていい人種っていうのは僕芸人だけだと思ってない、ね。芸人は別にいいじゃないみたいな。世間が認める風太郎みたいなさ。僕そういうのあるんだけど。
うん。
そうじゃない。
まあ、その横にホストとかもおるけどな。
うん、ああ、
この人は若いし、あれですね、うん。しっかりした見た目の感じが。
ホストとして生計を立てる。
ああ、すごいね、これ。
趣味のカードゲームではアジアチャンピオンになったこと。
普段遊戯王なんだ。
多分強いでしょう。カードゲームに関しては多分。
そうや、頭脳戦は絶対強いでしょう、ね、うん。
絶対強い。
だから、こういうダークホースは多分、ダークホースっていうか、こういう頭いい人とかを2、3人入れて、プラスダークホース的なのを、 言えるんじゃないのかな。ちゃんとやっぱ番組側もさ、考えてんじゃない、そういう、こいつをちょっと強めの強キャラみたいの入れるんだけど、ちょっと場を荒らしてくるやつとか、
うん、
みたいなで、多分バランスよくしてんだと思うよ。これ、綺麗なバランスじゃないの。
そうには見えないけど、
そう、ね。え、そう、
うん、まず借金額8億がいるところでバランスもクソもないじゃん。
いや、こいつがいい動きするんだって、絶対。案が。俺は個人事業主だから、俺についてくる人いねえか、とか言って最初に言って、で、何人かの、ちょっと、何人かの人は、じゃあ行こうかな、とか言って、
うん、
俺はどうせ8億なんだから、全部払え、ね、賞金得ても払えないから、みんなで手を組もうぜ、みたいな、うん、逆に言える人でしょ、だって。
いや、しかもこれは個人事業主だから雇うっていう可能性ができますね。
ああ、
それ無職の人を雇ってやれるぞっていう。
契約書のパターンもあるもんね、
だって。違う、藤田祐介、借金が、
うん、
だからもうそうやって仲間募って、
うんうん、
みんな集めて、だからその仲間が借金額50万、瀬川明とか、沢田海二40万とか、
うん、
アローン山根15万とか、
うん、
そういう人が仲間集めて、で、うん、で、賞金200万しか、みたいになった時に、
うん、
こいつら渡して、俺は8億だから俺が沈む、みたいな感じで。
ああ、かっこいい。
そのスタッキングだけ、別室に行って、こいつさんに
引き上げてもら
うっていう。
ああ。あれでしょ、前だ前だみたいなやつだね。
その展開が欲しいね。
裏切りがね。
藤田さん、はい、ありがとうございます、みたいな。
ああ。それか、それあるかもね。ああ。これ結構いい動きすると思う。8億だよ、だって。
うん、
みんな、8億ってなるじゃない。みんな多分自己紹介最初してると思う。その時ね、俺8億なんです。8億みたいな。なんでこのゲーム参加したみたいな。
戦闘力みたいな感じで借金額が。
そうそう。
私の戦闘力8億です、みたいな
やつ。本気度が。本気度変わってくるんじゃない？15万とかは、あ、15万ぐらいだったらいいや、とか思うかもしれない、
うん。
人生がかかってると考えれば、もう、なんか、すごい発揮力しそうな気がするんだよね。
うん、
ちなみに僕が好きなのは、
ああ
協定主婦録、利根川。
利根川になってましたね。
はい、ああ、
うん。この人、まあ、借金額100万で、まあ、まあ、ぼちぼち、まあ、ちょっとあんま多い方ではないんやけど、派遣の清掃員を行う3児の母。しかし、高齢の母、超高齢の祖母から借りたお金でギャンブル三昧。協定をメインに、競輪、パチンコ、そして気づけば借金額は100万に。ギャンブル嫌いの旦那に愛想を尽かされる前に、なんとか借金返済ってい
う。
うん。なんか一番さ、この、なんていうの、闇金牛島くんに出てきそうな感じ。う
ん、闇金牛島くんタイプですね。
この牛島タイプはね、
うん、
裏切るで。
ああ、裏切るかもね。
この人は裏切るよ。
うん。
でもギャンブルしてるっていうのが強いんじゃないのか
ね。
ギャンブルはね、ちなみにね、多分半分以上やってる、この。
まあ、確かに。
出場者の半分以上がやってる。
でも佐々木智子さしてないと思うんだよね。
佐々木智子はしてない。
うん、してない。とか、ニートの人とかも多分してないと思うんだよね。
ニートもしてないかな。
わかんないけど。シャッキングはしてないと思うんだよね。
シャッキングはしてなそうだね。
シャッキングは結構ね、プライドあると思うんだよ。俺8億だし、みたいな。前、個人事業主やってた人が言ってたら、ギャンブルの弱さとかが出てきて、うん、お前らクズなのに、俺になんてことみたいな。プライドの高さで、そこひっくり返されるみたいな。
なるほど。
そういうのはあるかもしれない。それ精神のところだよね。性格の違いというか。
うん。
あると思うんだよね。
だからね、ちょっとね、はい、まあ、動画見てね、これちょっと予習しといた方がいいよ、本当に。
そうだね。うん、
雰囲気わかるから。
ああ。
このね、ニートチャーハンの、はい、マジで、もう、無気力な感じを見てほしい。
ちょっとまあ、写真でも結構際立ってる感じがします
ね。そうだね。動画やったらこれもうなおさら、こいつ気力のなさがやばいからね。
言い方ちょっとあれですけど、本当に目が死んでるってこういう感じっていう。
そう。死んでるね。
不祥品への生え方もこう、中途半端な感じで。
そうだね。いや、案外ね、こういうやつがなんか、
うん、
だから、あれかもしれないよ。動画を撮るっていうことで、そういう嘘っぽくやっといて、振る舞って、実は、あははははみたいな。騙されてやんのみたいな。そこまで考えないとね、このゲーム勝てないよ。沈むだけだよ。
参加者の立場に立ってるやん。
僕ね、結構視聴者からよりかは、
うん、
参加者から見たいだよね、僕は。参加したいよ、僕、こういうの、正直。
まずじゃあ、借金を作ってくれやんと。
そうだね。
まあ、そうだけどね。参加したもんね、面白そうじゃない、だって。僕、どちらかというとさ、破滅型人間だと自分で思ってるから、
うん、
絶対こういうのね、したいんだよね。だって、必然だもん、うんぷてんぷじゃないとか言うじゃない、
う
んぷてんぷじゃない、これには何かあるんだみたいな、
うん、
考えたら勝てるゲームなんだって絶対。
そうだ、ゲーム内容がやっぱ気になるよね。
そうだね、
原作のやつを再現するっていう感じが好めかしてあるから多分そうだし、あとはちょっと裏切りを、裏切りと策略って書いてるから、
あ、
やっぱ裏切ったら有利になるゲームが多分出るんだろうね。
そうね、
なるほど。限定じゃんけんとかなのかな、みんなでできるゲームって案外さ、限定じゃんけんぐらいしかなくない
だ。いやー、だからそれこそ、鉄骨あたり。
鉄骨あたりは肉体の方にある。
鉄骨の上で限定じゃんけんするとか。
あと、E カードとかもわかりやすいから。
E カードはわかりやすい。
安いけどね。
あれわかりやすいからね。
限定 E カードみたいなかもしれない。
それはよくわかんない。あとは3組の両方同じだし、あんま変わらなくない？
まあね、チームを組んで、だから、うん、そうだね、難しいよね。
いや、これはでも、本当に、年末の楽しみの一つだね。
そうだね、そうだね。
ちょっとね、確かに最初は、何これ、なんかすごい不謹慎な番組だし、
そうだね、う
ん、賞金200万円とかしょぼいにもほどがあると思ったんだけど、
うん、
これは結構、人物紹介見てたらどんどん面白さが、うなぎ登りというかね。
そう。人物が結構ガチっぽいよね。
うん、ガチっぽい。
そうだね。うん。
なんか身近にいそうな顔っていう感じというかさ。
顔そうだね。
うん。なんかあんまりテレビの中の人に思えない。
ああ。
あと僕、なんかツイッターで見てて、
うん、
ハテブのホッテントリーかなんかで、
はい、
結構このカイジの番組で、
はい、
あれを楽しみにしてるやつはクズだ、みたいな、
うん、
やつがあって、それを見ててめっちゃ腹立ってきたんやけど、
なんで？
これ別に楽しみにしてるやつクズじゃないよ、みたいな。
いや、クズでしょ。
クズやろ。
自覚してないやつがクズなんですよ。
そうだ、そうだ。
これ、いや、なんか、そんなさ、
うん、
そんな言わんでもいいやん、みたいな。
え、これを楽しみにすること自体、こうして。
これは楽しみにしてるけど、なあ、
そんな。だってまあ、参加者がだって、これはね、どっかから引っ張ってきたんじゃなくて、参加の立候補があってやってることだし、別に良くない？
もうあと、お前に言われたくねえよ、みたいな。
うん。
どういうことだよ、これ。
まあ、結構ね、長なったね。
長くなったね。じゃあ、とりあえずさ、まあ、これが多分放送されるのが、多分ね、スケジュール通り行けば、3週間後の、うん、12月26日なんですね。
わ、直前や
ってなると、これは28日の夜10時にやるので、つまり、うん、まあ、その前に放送ができるので、予想を立てることができるわけです。
ああ、
とりあえず誰が勝つかをちょっと予想してみるとかできますよね。
ああ、
じゃあ一人かな、三連覇とかでもいいけど。
え、三連覇？
いや、三人とかでもいいですけど、誰が勝つそうかちょっと一人ずつ考えましょう。
あ、まあそうやね、一人にしようか。
一人
だって明確に1位2位3位って順位つくとは限らんし、ね、
つかない、多分そう
だ。結局
残ったやつ
一人200万手に入る感じだし、
う
ん、
そうだね。
あ、そうなのか、うん。まあまあ、はいはい。そうだね。
決まった方からちょっと発言をしてもらえると。
難しいね。いいね。この十人十色のね、うん。案外ね、 やっぱ借金が強そうな気がするんだよね。僕潜在能力あると思う、借金。
そりゃやっぱね、一番いろいろ苦難をくぐり抜けてきたんだと思うんだよね。そう。それは個人事業主だったらね。
そうだよね。そうだよね。
いろんな。
能力はあると思う。
そう、多分いろんな人にね、詐欺られたりとか、そういうこととか、そういう経験もありそうなんだよね。
うん。だからこの人っていうのは、みんな、お前たちも、実は借金8億背負うこともあるんだぞみたいな、そういう、うん、そういう象徴だと思うんだよね。
かもね。
一般人に対しての、で、それにプラスこの人が勝てば、
うん、
あ、8億あっても勝つことがあるんだな、ちょっと救われたな、って年末、救われた気持ちで送れるっていう意図もあると思う。だから僕、この人にしよう、借金を。
うん。このゲームってさ、脱落していくゲームなのかな、それとも最後に順位が決まるみたいなことかな。
そうなんだね。
脱落するんであれば、脱落第1位も僕決めたいけどね。
ちなみに、もう、勝つって予想してる人はもう一人おる。
おぉ。誰ですか？
若年性ホームレス、瀬川明。
え、こいつ、こいつないなって思ってたけど。
え？いや。
どうなんだろうな
ぁ。オラつき感があるから、ニートチャーハンには強そうだ。
他の参加者もまず見てほしいんやけど、
うん。
うん、
一番失うものないの、誰って。
そういうこと。
瀬川明やつ。
あ、まあ、そうだね。
ホームレス。
確かになって、伊藤光大とかはアパートを追い出されるかもなんてことを、
そう。
つまんないこと考えてるけど、ポイントホームレスだから。
そうだね。
そう。
失うものはない。
結局、一番その、自分の命に、頓着してないのが、こいつだと思うから、うんうん。
ギリギリまで張れる感じがするね。
行けるとこまで多分こいつ行くと思うよ。
ああ、その、それは強いね。うん、
その、覚悟を勝った僕は。
ホームレスやってるってことはね、やっぱりいいことだと思うんだよね。その度胸面というか、
うん、
精神的にはやっぱりそういういい感じではあると思うんだよね。こういう面では。
野宿で財布を盗まれること2回かか
そんな野宿してるやつの財布盗んでどうすんだよ
。確かに。
だから、こいつは多分一番行くよ、うん。って僕は思ってる。
ああ、ちょっと二人がもう出ちゃったけど、僕なかなか決まんないんだけど、多分ね、うんうん、番組の趣旨的には佐々木智子だと思うんですよ。
ああ。
やっぱこの人だけがなぜかクリーンじゃないですか。
いや、
クリーン。うん、
森ちゃん甘いよ。
うん。
個人育ちのアローン山根の。
ああ、こいつもそう。これかどっちか佐々木か山根だと思ってて。
こいつね、僕山根ないと思ってんだよ、僕。なんでかっていうと、プロフィールに、あの、妹と自分の未来のためにはとにかくお金が必要。クズどもには負けられないっていうところが、この感じがクズな感じでして。
自覚がない感じが。
そうそう。精神的にはちょっとね、負けちゃうんじゃない？負けて、お前らクズでだけはみたいな。
いや、これ多分この人が言ったとかじゃなくて。
まあそうか。
青木君って絶対付け加えただけ。
あ、そうかもしれないけど。
この人こんなこと言ってないと思うけどな。
あ、それなんで、なんかさ、裏がありそうな感じがするわけ。その、山根、個人育ちのアローン山根もそうだし、うん、一番クリーンに思える母を訪ねて1000万佐々木智子が、うん、なんか実はやっぱ裏がありそうな気がするの。表現してくれるかもしれないっていう期待があって、
うん、
まあ要はなんかこう、なんかサークルクラッシャー感があるというか、叩き込む才能がありそうな気がするのね。で、土壇場で裏切るっていうか。
うん、ああ。
だから僕はちょっと佐々木智子が多分来ると思う。
ああ、僕ダークホースでニートチャーハンだけどね。
うん。
ダークホース。
うん。この中で多分一番佐々木智子はクリーンだけど、
クリーンだ
ね、絶対ね、終わるまでクリーンでいるわけがない。何かしらでひっくり返ると思うんだよね。
あるかな、まああるかも。うん。
じゃあ私は佐々木智子にかけます。
なるほど。
3人それぞれ分かれて。
うん。
これはちょっと。
もう一回、一人ずつ言いましょうか。私が佐々木智子にかけます。
おぉ、
僕、鳥居が、若年性ホームレス、瀬川明。
僕、塚ちゃんが借金グッズは8億。藤田祐介。
なるほど。じゃあこれ当たったらなんかあるんですかね。
当たったらペリカか200万。
まあ、 まあ、お金とかかけるのは現金なんで、私たちの中で金の動きがないっていうことは、今保証しておきましょうね。
保証は口だけ、口約束だ。いやいや、
本当にかけないから大丈夫。
これはちょっと、年末の大きな楽しみでしたね。はい、
そうですね。
そうだね。
はい。はい、じゃあ、はい、今回お送りしたのは、私、鳥居と、
僕、モルモットと、
僕、シャッ、まあいいや、はい、使っちゃうです、はい、使っちゃった8億、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。